ほら、皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか？私、この前、友達と一緒に、バチャータのレッスンに行ってきたんですよ。友達が、バチャータレッスンの先生と友達で、一緒に行かないって言われて、六本木にある、エルカフェラティーノっていう、クラブ？ダンスクラブ？であったレッスンに参加してきました。で、それがすっごい楽しくって、結構ね、バチャータの曲をもっと知りたいなって思うようになりました。皆さん、クラブとか行ったことありますか？まあ行ったことある人多いかな。どうなんだろう。私は、なんか旅行でイギリスに行った時に、サルサミュージックとかがたくさんかかるラテン系のクラブに一回行ったことがあります。で、その時はね、もうもちろん結構、なんて言うんだろう、酔っ払ってて、出来上がってて、まあだからすんなり、他のラテン系の人たちとか、まあそのイギリス人の人たちと一緒に楽しめた。ちょっとね、酔っ払ってたからすんなりそう行けたんですよね。で、まあ適当に、こう、よくわからず踊って、すごい楽しかった思い出はあります。でもやっぱ日本で行くってなると結構ハードルが私の中でね、高いんですよね。なんか、シラフじゃ踊れないし、シラフじゃまずクラブに行けない。夜ね、友達と。でももちろんすごいやっぱ踊ったら楽しいですよね。っていう、ちょっとその境目をうろちょろしてます。だからまあまあ、もしね、いつか、誰か友達とこう気持ちよくなって、あ、じゃあクラブ行こうよってなった時にかっこよく踊れるために、ちょっと今から自分の部屋でこそ練しとこうかなって思います。ステップをね、今回は習ったので、まあ滑らかに せめてステップ踏めるようになったらいいなと思います。で、今回はバチャートだったけど、サルサもね、踊れたらかっこいいなっていつも思ってるんですけどね、サルサミュージックを聴くのは大好きなので、それに合わせて踊れたらいいなと思うんですけど、どうでしょう、果たしてそんな日が来るのか っていう感じです。では今日のエピソード、どうぞ。スペイン語学習のモチベーション番組、桃のサルサポッドキャストへようこそ。中南米への憧れ絶えない私、桃のサルサが、勉強のモチベーション維持とラテンマインドセット獲得を目指して語ります。冒頭では、バチャータをこれからもっと詳しく知りたいなっていう話だったんですけど、今日は私の大好きなマーク・アンソニーについてちょっと語りたいなと思います。で、どうしてこのエピソードを作ろうかと思ったかっていうと、まあもちろん私がマーク・アンソニーが大好きっていうこともあるんですけど、インスタグラムの投稿で先日紹介したプレミオ・ロ・ヌエストロというラテンミュージックの、なんだろう、グラミー賞受賞式が2月25日にアメリカで行われます。多分ラテングラミーとかは結構有名ですよね。それの、まあ、他の、受賞式で、かなり歴史のある1989年から続く受賞式だそうです。で、そこでね、マーク・アンソニーが今年、2つの曲で4部門にノミネートされています。1つがダディ・ヤンキーとのコラボの、デ・ヴォエルタ・パラ・ヴォエルタという曲で、もう一つが、アモーレ・テルノです。どちらもすごいかっこいい曲でね、特にダディ・ヤンキーとの方は、多分いろんな曲で、いろんなところで聴く有名な曲だと思います。もう一つのアモーレ・テルノも、なんか、こっちはマーク・アンソニーだけの曲なんですけど、マーク・アンソニーの良さって言ったら、なんか私誰だよって感じなんですけど、なんかマーク・アンソニーって、なんかちょっと、あ、戻ってきてくれ、みたいな曲がすごい神髄だなというか、なんかそういう曲がいいなって私が思うことが多いんですね。で、そのうなもれてるのもそういう曲で、こう、すごい やっぱ最高の歌唱力を持ってて、雰囲気とすごく合ってる曲だなっていうふうに勝手に思ってます。なんていうんですかね、もうこれは本当に勝手に個人的にな感想なんですけど、こう大人のセクシーさと、まあ、ジェニファー・ロペスと同じで、こう年を重ねるほどかっこいい。で、なんかちょっと若い子が憧れる、ちょっと危ない感じとか、なんかちょっとダメな男そうだなとか、まあ、すごい失礼なんですけど。まあ、そういう雰囲気がありますよね。で、さらに、まあ、もちろんさっき言った通り、もう歌唱力っていうか声も大好きだし、歌い方とか、あと、なんかこうパフォーマンスの仕方も、なんだろうな、まあ本当に大人なおじさんでかっこいいなって私はいつも思ってます。で、それが、曲を Spotify とかで、声だけでもすごく伝わってくるなっていうふうにいつも思ってます。で、あともう一ついいところは、まあこれはマーク・アンソニーに限らずなんですけど、やっぱレゲトンとかってすごい歌詞が早いじゃないですか。だから何言ってるのか、まあ勉強しようと思って聞くには全然何言ってるのかわからないことが多い気がするんですよね。でも、まあその点サルサ音楽だと、まあ割とゆっくり歌唱曲なので、まあ一つ一つの単語がすごくこうしっかり発音されてて、まあ省略されることとかも少なくって、そういう点ですごく勉強しやすい音楽のジャンルなんじゃないかなっていうふうに思います。でもマーク・アンソニーの曲は好きな曲がありすぎて、そして多分聞いたことない曲もいっぱいありすぎて、なかなかね、これがいいよって一概には言えないんですけど、多分一番有名なのは「ビビる・ミ・ビーダ」は、多分これマーク・アンソニーって知らなくっても聞いたことある人は多いんじゃないかなと思います。まあちょっと私がここで歌うわけにもいかないんで、ビビる・ミ・ビーダって聞いて一番最初に頭に思い浮かんでくる曲がそれです。で、他に私が個人的に好きな曲は、さっき言ったこう、マーク・アンソニーの、なんだろうな、良さっていうか、がすごく出てる曲、あと有名な曲だなと思うのは、フロール・パリダ。花を拾ってきて庭で育てるみたいな、まあもちろん花のこと言ってるわけじゃないと思うんですけど、曲と、バリオ・ラ・ペナっていう曲が好きで、いつも Spotify の、お気に入りリストみたいなので聞いてます。で、あと最初に話したバチャータと関連して、そう、バチャータレッスンに行く前に、すごくバチャータ、なんだろう、プレイリストみたいなのを探していろいろ聞いてたんですけど、その時にいつも出てくるのが、ロメオ・サントスっていう歌手なんですね。だからきっとこの人が、まあ、バチャータ界のすごく大御所だと思うんですけど、その人の曲にフィーチャリングして歌ってるのが、ジョ・タンビエンっていう曲です。で、バチャータとサルサってリズム違いますよね。バチャータは1234、1234で、サルサは123、123。ちょっと私の乏しい知識で申し訳ないんですけど。で、こうリズムっていうかテンポが違うから、なんかいつものマーク・アンソニーの曲の雰囲気とはやっぱり違う感じがして、それも、なんかかっこいいなっていうふうに思いました。まあでもとにかく私が大好きなのは、フロール・パリダとバリオ・ラ・ペナっていう曲です。ぜひぜひぜひぜひ聴いてみてほしいなというふうに。というか、サルサミュージックあんまり聞かないよっていう方は、この曲を聴いて、このサルサミュージックにハマってほしいなって、そのきっかけになれば嬉しいなというふうに思います。あと、そう、最後に、ジェニファー・ロペスの回でもちょっと言ったかどうか記憶にないんですけど、エル・カンタンテっていうエクトル・ラヴォの伝記映画があって、まあそれで、こう、マーク・アンソニーはエクトル・ラヴォ主役の役をしたんですね。で、その時にこうサウンドトラックも、このエクトル・ラヴォの歌をマーク・アンソニーが歌って、それがサウンドトラックになってたんですけど、まあもちろんエクトル・ラヴォはサルサの、なんていうんですか、 キング、エルカンタンテですからね。だけど、まあ、マーク・アンソニーバージョンも、もうマーク・アンソニーの良さがすごく出てて、しかも演技ができるってかっこいいですよね。私、それを、その、エクトル・ラボーのことを知らずにその映画を見て、そこからハマったので、なんかマーク・アンソニーすごい。そのイメージも強くって。まあ、どちらのバージョン、二人の歌手、どちらのバージョンでも聞いたりします。あとはもちろん、イン・ザ・ハイツにも、カメオ出演っていうのかな、ちょこっと出てて、うん、それも、それが、マーク・アンソニー出た時に、あーって、なってました。こんな感じかな。ちょっとなかなかね、私の周りの友人で、マーク・アンソニーが好きっていう人が、出会ったことがほとんどないので、もし、このリスターさんの中で好きな人がいて、この曲いいよっていうのがあれば、教えていただきたいです。はい。じゃあ今日のエピソードはここまでにしようと思います。いかがだったでしょうか。もし気に入っていただけたら、ポッドキャストの評価とレビューもお願いします。私のインスタグラム、サルサデモモでも、エピソードへのコメントやリクエスト、ぜひ教えてください。それでは次回より良い内容で戻ってきますので、お聞き逃しなく。チャオー。